本田健の人生相談 Dear 健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターでキクタスの早川洋平と申します。今回から始まったポッドキャスト本田健の人生相談ディア健ということですね。初回ということで本田健さんについて簡単にご紹介したいと思います。本田健さんはベストセラー作家で、これまでにユダヤ人大富豪の教え、きっと良くなるなど著書はすべてベストセラーになっておりまして、その部数は累計で300万部を、突破し、世界中の言語に翻訳されつつある方です。ということで健さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、ポッドキャスト第1回目ということですね、はい、こうした場に関わること非常に光栄に思っております。
はい、こちらこそとってもワクワクしてます。
早速なんですけども、はい、まずこの番組入る前にこのポッドキャストをなぜ、このタイミングで始めようと思われたのかということをですね、ぜひ最初にお聞きしたいと思います。
はい、ありがとうございます。まず今、顔写真を公開せずテレビにも出てませんので読者の方と直接触れ合えるのはラジオだけというような状態だったの で、こういう形で直接なんかコミュニケーションできるようなそういう方法としてポッドキャストの存在を早川さんから聞きまして、ぜひこうやってみたいなと思ってやろうと決めたのが今回のきっかけです。
なるほど。この番組もですね、まあ、すでに、まあ、いろんな質問もたくさん寄せられてきてると思うので、
はい、
これからもう毎週、まあ、いろんな方の質問に、まあ、健さんが直接答えるというですね、もう非常に私もその場に、今立ち会えるのワクワクしてますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
それでですね、まあ、今この番組を始めるに至った経緯をお聞きしたんですけども、次にですね、その健さんが、まあ、この番組としてどんなことを、まあ、皆さんに伝えていきたいかっていうのをもう少しお聞きできればと思います。
はい、今いろんな活動をやってるんですけども、全ては結局一つで、本当に自分の大好きなことをやるっていうことを、その素晴らしさ、それを伝えたいというふうに思ってます。でけれども、やはり今の世の中ではお金が必要だし、パートナーが反対したり、友人がそれ大丈夫なのっていうふうに心配してくれたり、まあ、そういういろんな雑音とか自分の中でもいろんな不安があって、なかなか自分の大好きなことを中心して生きていくってことができないんじゃないかなと思います。で、自分も26歳の頃から本当に大好きなことで生活していこうと決めて、そして何年もかかりましたけども、大好きなことでたくさんの人たちに応援されて、経済的にも社会的にもすごく幸せな状態になったっていうこと、まあ、そういう体験からぜひ大好きなことをやって、そして皆さんにも素晴らしい人生を生きていただきたいなと、そういう思いからこの番組を始めることにしました。
なるほど、ありがとうございます。まあ、そんなきっとヒントをですね、毎回皆さんからの質問に健さん答えるという形で、皆さんに伝えてくださると思いますので、今週から皆さん、楽しみにしてください。さあ、それではですね、健さん初回ということで、はい、早速さまざまな質問が寄せられてます。
はい、
まず一つ目の質問、
はい、
こんな質問いただいてます。夢を実現するには目標を作るのが大事。でも私は小学校の頃から目標を立ててうまくいった試しがありません。24歳女性、いつも計画倒れさんから、質問いただいてます。これみんな多分こんなことは今まで経験されてると思いますが、
はい、多分これを気になっていらっしゃる方の中で同じようなタイプの人たちが 90% ぐらいいると思います。で、10% ぐらいの人たちは、そうなんだ、俺目標とか全然 OK だったけどなっていう人、あるいは私目標立てるの大好きっていう人がいると思うんです。でも今の世の中では大半が、展開型というふうに僕は呼んでるんですけども、
展開型、
目標を立ててもうまくいかないんですね。その自分がやりたいことをやってるうちに気がついたら、なんか誰かに紹介されて転職したりとか、でそしてお店を始めたらうまくいったとか、まあ、そういう形で目標を決めてないんだけども、なんか人生がうまくいってしまう人っていうのがいるんです。で、目標タイプっていうのは、その自分で25歳までこれをやる、30歳までこれをやるとかやって実現できていくタイプですね。で、この人たちはすごく少数派なんです。まあ、そういった意味で自分が目標を立てた方がうまくいくのか、あるいはあんまり目標を立てずに、本当に面白そうだなと思うことだけをやっていって、そして展開していくのか、うん、それをやっぱり見極める必要があるんじゃないかと思います。
なるほど。ちなみにその見極めるヒントというのがもしあれば
まあ一つには、すごく簡単なんですけど、まあ小学校とか中学校の時に夏休みの宿題をちゃんとできてたかどうか。
なるほど。
で、できてない人はもう展開型なんです。はい。でもほとんどの人たちは、これはなんか目標本当は立てなくちゃダメなんだと思って、大きい手帳を買ったり、小さい手帳を買ったり、いろんなことをすると思うんですけど、まあ基本的には無駄です。で、それよりも、本当に楽しいなと思うことを追いかけて突き進んでいった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。じゃあどっちがその展開型か目標型、どっちがいい悪いではないっていうことですね。
はい、その人の個性だと思います、うん、だから自分は展開型なんだから、あんまり目標を立てて自分を縛るのやめようと思ったらものすごく自由になれるんじゃないか。
なるほど。
はい、どちらも OK だと思います。
ありがとうございます。ちなみにケンさんはどちらなんですか？
僕は展開型が9割で、目標型が 10% 入ってる。そんな感じですかね。人によって多分全然違うと思います。
なるほど。わかりました。ぜひ、今の、ヒントを、活かしていただければと思います。さあ、次、こんな質問が来ています。
はい。
今、忙しすぎて、なかなか自分の時間が取れません。将来は大好きなことをやっていきたいと思いますが、どうすればいいでしょうか？ 37 歳男性、時間貧乏さんからいただいてます。多分多くの方が聞きたいという質問また来てますか？
はい。これも多分、今お聞きになっていらっしゃる方の多くの人が直面してるんじゃないかなと思います。今の生活は忙しすぎて、例えば、仕事を行ったり、あるいは家事をやったり、そして、そのいろんな人たちのその面倒を見てる間に自分のことをすっかり忘れてしまって、自分のためにどれだけ時間を使ってるかっていうふうに考えたら、ほとんどの人たちが、1日のうち、まあ、せいぜい10分、15分。
そうでしょうね。
はい、あるいは30分ぐらいしかなくて、もう人によってはもう5分もないっていう人もいるかもしれません。でもそういうふうな人生の中から自分の好きなことに使える時間をひねり出さないと、多分ずっとその忙しさに、まあ、忙しさの奴隷のような、まあ、そういう人生を送ることになるんじゃないかなと思います。ですから、本当に1日5分でもいいですから、自分が本当に心からワクワクするような、まあ、そういうような時間を最初に作って、その時間をちょっとずつ伸ばしていくってことが大事なんじゃないかと思います。
なるほど。コツはやはり最初にその時間を作るってことですよね。
そうですね。どんな人も5分も時間ないってことは絶対ないと思うので。
確かに。
はい。ただ、なんか疲れてしまってて、なんか自分の好きなことをやる気が起きない。
はい。
でもその時に、ちょっとでも好きなことやろうと思って、ちょっと頑張ると、好きなことがやれると思います。そのうちに5分が10分になり、10分が20分になり、で、1日1時間ぐらいやれるようになり、で、3時間ぐらいやれるようになり、で、ある段階に来ると、その好きなことで仕事を、あるいは好きなことを中心して人生生きていくとこに大きくシフトできると思います。まあ、そうなったらもう、あとは、もう自由の世界が待ってると、そういう状態になると思います。
なるほど。やはりケンさんももともとこうした考え方ってできてたんですか？
いや、もともとはすごく不自由な生き方をしていて、はい、例えば父が税理士だから税理士にならなくちゃいけないとか、こういうふうな生き方をするためにはこうならなくちゃいけないって、自分の中に何々するべきだとか、何々しなくちゃいけないとか、頑張るとかっていうのがいっぱいあって、で、それ一個ずつ一個ずつ見ていって、もう自分も頑張るのやめよう。こうやって自分を制限するのやめよう。で、一つずつ、そういう、こう、自分を重くするような考え方を手放していって、今のような自由な人生が実現したんだと思います。
うん、なるほど。鍵は、まさにそのワクワクする時間を1日5分でもいいから、やはり先に取るということかなというふうに思いました。
はい。で、今すぐワクワクすることが見つからないという人もいると思うんです。で、そういう人は本当に心のリハビリからスタートしなくちゃいけない。
心のリハビリ。
思います。だそういう人は、好きな映画を週末に見に行くとか、なんか昔好きだった場所に行ってみるとか、学生時代すごくワクワクしてた、時にやってたことをやってみるとか、そこからスタートすればいいんじゃないかと思います。
なんか今聞いてるだけで僕もなんかいろいろなんか抑えてたんだなと思ってちょっと週末なんか見に行ってみようと思います。
はい、ぜひやってみてください。はい、
さあ、そして今日3つ目、今日最後の質問ですね。成功する人は付き合う人を選んでいると聞きます。どんな人を選べばいいのでしょうか？28歳男性、成功を夢見る青年実業家さんからいただいてます。
その前に今のその世界とか、まあ、社会を見ていて思うんですけども、ほとんどの場合が自分と同じような収入の人、同じような考え方の人、同じような生き方の人で成果してると思います。それは例えば従業員っていう人だったら従業員というスタイルで働く人と一緒に働いていて、そして仕事で付き合いする人も多分従業員の人が多いと思います。で、自営業の人は、多分自営業の人が周りにいて、そして、自営業の人がお客さんの可能性が高いと思います。で、収入も年収500万ぐらいの人は大体500万ぐらいで付き合ってるでしょうし、年収5000万ぐらいの人は5000万ぐらいで付き合ってるでしょうし、1億の人は1億で付き合ってるでしょうし、それぞれが違う世界で生きてるんですね。で、要は自分がどの世界に属したいのかっていうので、 その付き合う人を決めればいいと思います。で、自分がこうなりたいなって思う人と付き合うと、多分数年後にはその人たちと同じような収入とか、同じようなライフスタイルになれるんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。そっか。そしたらまあ今多分きっとその自分がいる、まあその付き合ってる人があまり自分にとって、まあどうなんだろうって思うときは、やっぱり逆にその付き合う人を、まあ、変えるのがいいのか、まず自分が変わるのがいいかっていう、そこら辺もあると。
まあ両方だと思いますけど、やはり付き合う人を変えるのが一番いいと思います。それは別に今まで付き合った人に不義理をするということではなくて、こういう人と付き合ってみたいなと思う人と会いに会ったりとか、時間を過ごすってことが最初のステップになると思います。決してあんまり難しく考えずに、そういった人と電話で話したりメールやり取りするだけでも全然違うんじゃないかなと思います、
は
い、
なるほど。まずはじゃあ自分からその、まあ、付き合う人というか環境も含めてやっぱり変えるアクションを起こすということが大事なんですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございました。さあ、それではケンさん、今日の最後に名言をお願いします。
はい、では今週の名言です。成功する人間は自ら自分の望む環境を探す人であり、自分でそれを作り出す人である。ジョージ・バーナード・ショ
ー。本田健の人生相談ディア・ケンポッドキャスト、それではまた来週皆さんお楽しみにしていただければと思います。ケンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。IUA オフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。それではごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、守屋珠美によりお送りいたしました。